理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第405回、そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は新年度1回目です。
はい、
4月になりました。今年度もよろしくお願いします。
今年度もよろしくお願いします。
はい、今日話そうと思ってるのは、
はい、
声の話というかテレフォンから iPhone までの話をしようと思ってるんですけど、
プもう一回言って、もう一回言って。
テレフォンから iPhone までの話をしようと思ってます。
もう一回言って、もう一回言って。
え？
うん、何でもない。
実はですね、メールをいただいてまして、
はい、
ちょっと読むと、かなぷりさんという方から、
はい、
そんな理科の時間第385回を聞いています。全く理解できない。声がなぜ届くのかに関連しているのはこれかって思って聞いたら、糸電話のこと。出たと思いました。縦波横波。ざっくり聞いてざっくり理解して、やはり物事っていろんなものが混じって何かなるんだな。人間の感情も一緒だなって思ったけど、やっぱりまたしっかり聞いてみようと思います。理解した分 20% ぐらいでした。何度も聞いてみますというふうにいただきました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。かなぷりさんっていうのは、
はい、
クラブハウスでたまたま同じルームに入った方で、
うん、
この方もポッドキャストやってるんですけど、名前がですね、サボテン妻のちょっと耳貸してっていう名前だと思ったな。アイコンはサボ妻って書いてあります。
ほう。
はい。でね、
うん、
私もポッドキャストやってますって言って、番組を紹介したら聞いてみますって言ってくれて、
うん、
たまたま、数日後にもう一回クラブハウスで会った時にすごく面白かったって言ってくれたんですけど、
はい、
実は聞いたのがそんな美術の時間で、
うん、
うちそれじゃないですって言って、
素晴らしいお家です。
素晴らしいお家でしょ、
はい、
で多分、でその時に声が要は電話でなんで声が遠くまで届くかがよくわからないって話をしてたんで、
うん、
そんな話をするんですけど、
はい、
とりあえず聞いてみたら、385回を聞いてくれたんですけど、理解した分 20% ぐらいでしたという話なんで、
はい、
今日は、声が遠くまで届く話をしようと思っています、
はい
はい、でその前に一つお知らせというかですね、
うん、
ご紹介したいことがありまして、
ああ、
そんないプロジェクトではですね、皆様から寄付を、受け付けておりまして、
はい、
寄付していただけると番組で何か紹介しますよというのをやっています。
うん、
あんまりね、これ紹介してくださいっていうのはないんですけれども、
うん、
今回ですね、猫さんという方から、写真集をクラウドファンディングで出したいというのを宣伝してほしいっていうお話があったんで、うん、そちらのお話をしようと思っています。
はい。
はい、ということで、まずは猫さん、ご寄付ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ紹介しますね。私は現在、モーションギャラリーで写真集を作成するためのクラウドファンディングを行っています。もしよろしければ、そのことを宣伝していただければと思います。ということで、モーションギャラリーっていうところで、タイトルを読むと、沖縄少年院の旧施設での日々を収めた写真集、旅立ちました作成プロジェクトということで、昨年かなに、個展、旅立ちましたという写真展をやられたようで、そちらの写真を写真集にして出したいというのでクラウドファンディングをやってるそうです。写真集のタイトルは旅立ちましたになります。沖縄県沖縄市にあった沖縄少年院の旧施設の中を撮影した写真になります。沖縄少年院は現在は糸満市にありますが、平成30年に沖縄市から移転しました。その前には沖縄市にありました。移転前の沖縄少年院の様子を撮影したのが今回の写真集です、ということで、そちらの、写真集をクラウドファンディングで行っていて、モーションギャラリーっていうので、一応リンクは貼っておきますけれども、モーションギャラリーっていうクラウドファンディングプラットフォームの中でですね、多分ね、漢字で旅立ちました、または、アルファベットローマ字で旅立ちで検索すると見つかると思います、そちらの、クラウドファンディング、皆さんよかったら見てみてください。でもし賛同できたらですね、賛同しますというので、していただけるといいと思います。
はい。
少し説明を読ませてもらうと、少年院についてはマスコミでも非行少年の構成について取り上げられることはあると思います。マスコミで取り上げられる様子に間違いはないですが、その描かれる視点は外部の人が分かりやすく際立った部分、最もエキスの濃い部分を抽出したものになります。今回私の撮った写真の視点は非行少年と日々を過ごす職員としての視点になります。決して派手な内容ではありませんが、非行少年の日々をあるがままにどんなところで生活していたのかを描いています。当時の沖縄少年院の旧施設は琉球民政府時代に建てられ、相当に老朽化していました。その中で非行少年との日々の一端を描いています。単にドキュメンタリー写真でなく、見る人に何か訴える内容に仕上げるようにしていますということです。
はい、
はい、ということで、スポンサーというか、あの寄付の、なんていうの、告知というのをさせていただきました。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、そんないプロジェクトではですね、寄付の方を受け付けておりまして、そんないプロジェクトのウェブサイトのトップページに寄付はこちらというのがあるので、そちらから、寄付をしていただくのと、いついつ寄付した誰々です、こんなこと言ってくださいというのがあれば、そんないプロジェクトの各番組、好きな番組の好きなパーソナリティさんに、宣伝を読み上げてもらえるんじゃないかと思います。
はい、
あんまね、放送にふさわしくないようなものはまずいと思いますけれども、なんかの宣伝だとあれば、トライしてみてください。
はい、
はい、ということで、今日はですね、声の話をするんですけれども、
声
がどうやって遠くまで届くか、
うん、
で最終的には電話を使って声がどう届くかっていう話と、iPhone とかで、今出ている音声系の、配信だったりコミュニケーションができるアプリの話までお話をしていこうと思います。
はい、
まずはですね、どうやって声が聞こえるかっていうところから話を始めていこうと思ってます。
はあ、
以前ね、
うん、
耳の話したことあったよね。
カタツムリ感、
カギュウカタツムリの形をした、
はい、
で
土アブミキヌタ、
そう、土コツアブミコツキヌタコツ、
はい、
で、ちょっとね、なんで音が聞こえるかの話、うん、声が聞こえるかの話を先に少しすると、
お、
当たり前のように皆さん思ってるじゃないですか、
うん、耳って多分赤ちゃんの中で一番初めに機能し始める五感の一つですよね。
そうで、
多分
コミュニケーションの話をすると、うん、死んでしまう時に最後まで感覚として残ってるのも耳だ、
うん、あ、そうですね、というのもよく聞きますよね、うん、だから最後まで声をかけ続けてくださいみたいな。
そうで、
うん、
実はね、
うん、
こうさっき言った蝸牛っていう、 こう神経がたくさんあって、音を感じる器官っていうのの中には、はい、こう水というか体液があって、
はい、
その液体が揺れることで、
うん、
神経に信号が行って音を感じることができるね。で、うん、私たちは、空気の中に来ていて、声って空気の振動じゃないですか。
はい、
なんだけど空気の振動をこの液体の振動に伝えるのって実は大変で、
結構だって水のとこにふーって息吹きかけてもせいぜいさざ波が立つ程度で、そんなに波として伝わっていかないですもんね、
うん、で人間の声ってね、1秒間に300回とか、上っていうか高い周波数、高い音だと1秒間に4000回とか揺れるんですね。
はい、
そういうその何、速さって言ったらいいのかな、あの、
うん、
細かさで、
うん、
液体を揺らさなきゃいけないんで、
うん、
それを空気を使ってそれを揺らすには、実はのれんにゅうで押しっていうこうことわざというか慣用句、わかります。
無駄無駄無駄ってことですよね。
ぬかに釘とか、
ぬかに釘入れると色鮮やかになるんですよ。
それぬか味噌でしょ。ぬかに釘はぬかね。で、
違うの？
ぬか味噌に釘は鉄分で色が鮮やかになるんですけど、ぬかに釘っていうのが正しいから、
ぬかに釘を。ぬかとぬか味噌は違うんですか？
ぬかとぬか味噌違うでしょ。ぬかは米ぬかだから粉でしょ。で、結局ね、のれんに腕押しっていうのは、のれんにこう手をギュッてやっても反応がないっていうか押し返さないでしょ。
うん、
ぬかに釘も、木に釘は効くけど、ぬかに釘打っても効かないわけでしょ。うん、
はい、スカッ
スカッとなっちゃう。 で、実は空気の振動が水の中に伝わるっていうのは大変で、そこをうまく伝えるために、耳の中に、耳の中というか耳は少し管になっていて、
うん、
奥の方ではちょっとね、音の効率が良くなって、そこに鼓膜っていうのがあって、
うん、
鼓膜って、なんていうの、面積がある程度あるんですけど、で、鼓膜から3つの耳小骨っていう骨ね。
土、絹とあぶみね。
そうそうそう。そこを順番に伝わっていくと、鼓膜の大きさに比べて、あぶみ骨がさっきの液体を出すところっていうのは、面積が鼓膜よりもちっちゃくなってる。
はい。
つまり、鼓膜が、広いところが揺れた時に、それよりも強い力で押せるのね。
うん、うん、うん、うん。
で、もう一つは、絹とあぶみ、あ、違う、土、絹とあぶみで、うん、テコの原理で動きもちっちゃくなるんだけど強くなるっていうのがあって、
うん、
空気のように軽いものがふわふわ動くものに対して、水分を強く押せるっていう機構がくっついていて、うん、音が効率よく聞こえるっていう仕組みになったのね。
ほうほう、その耳っていうのは単に、中にある筒っていうだけじゃなくて、その集めて集めてよりシャープにして強くする、小さくする、小さくっていうのかな、面積体積を小さくすることによってパワーを上げてるわけですね。
そう、水分が動けるような、
そのパワーを上げたことによって空気の振動が水の振動に変換されるんですね。
そう、
へ
え。それを、神経で捉えることができる、
はい、
っていうのがこう耳が聞こえる仕組みね、
はい。
で、今度は声を出す仕組みの方を話をすると、声を出す仕組みって分かるようで分かんないっていうか、
声帯の振動ですよ。
お、素晴らしい。
どうだ、
息を吐くときに声帯っていうところを通りますと、
は
い、
うん、
そこでは、口をつぐんだまま息を吹くとブルーって言いますよね。
ブー、あれ、ブー、あれ、あれ、
あれ、言わない、
あれ、あれ、なんか口がブルブル言わなくなった、あれあれ
で、かみさん、もう本番ですから練習は後でしてください。
あれ、なにこれね、でもね、急にできなくなるんですよ。
あら、
できる、
ブルルルルってやつね。
ちょっと待って、
で、
できない。
で、これをね、
はい、
声帯っていうのは似たようなもので、空気が通るところに塞がるものがあって、それをね、引っ張って、こう強く引っ張って、反発力を高くすると高い音が出る、それを緩めると低い音が出るっていう風に、パルス状の、空気の振動が声帯ではできるようになってるのね。そこではだから、声っぽいというよりもブルルルっていうのに近い音が出てるの。
ブルルルルできてきた、
あ、そうそうそう、で、
ブルルルルってきてきた。
それを声にするには、
はい、
喉から口のところの形を変えてどこを反響させるかで母音あいうえおが出るのね。で、それプラス子音っていうのは口の先とか、その歯とか、唇とかで、スとかツとかパッとかんとかっていう音を入れて子音にして組み合わせるっていうので声が出るということになってます、
はい。
ということでですね、声が出て、耳があって、その間空気があって、空気の振動が伝わって声が伝わる、これが基本、オブ基本。
はい。
いいですか？
はい。
で、これを、ポイントは遠くまで届けることを考えなきゃいけないわけ。
まあ、まず声は出たと。
そう。
空気が出るときに、わざと抵抗を出して、その抵抗の、まあ、場所であったり、形であったりとか、そういうのを変えることによって、まあ、声色を変えてるような感じですよね。
そう、いろんな音が出て、空気の振動になりますと。
はい、はい、なりました。
さっき言っていた耳元でささやけば、
うんうん、ささ
やいてくださいよ、大きい声を出さなくても伝わるでしょ。でも、はい、今回は、うん、声が遠くまで伝わる仕組みを考えたいわけ。
大声を出す。
そう、でも、じゃあ遠くにいるとなんで聞こえないかっていう話を考えなきゃいけなくて、これも当たり前だとみんな思ってるでしょ、
うん、
なんだけど、これ2つ理由があって、1つは広がってしまうから、私が声を出すと、それが前の方だけじゃなくて少し周りにも広がる。
はいはいはい、はい、前に向けて出して相手に伝えるつもりでも拡散しちゃってるわけですね。
そう、だから遠くにいればいるほど、うん、広がるから薄くなっちゃうわけ、
うん、
っていうのが一つ、
はい、
もう一つが空気が震えて伝わっていくんだけど、うんうん、空気も震えるとそこでね、振動を熱に変えてエネルギーが熱に変わってしまって、うん、音自体が減衰していく、小さくなっていくってことが起きます、
うん、
ってことは、うん、まあ、空気が減の何、空気の中で熱になって減衰しちゃうのはしょうがないから、
うん、
広がらないようにすれば遠くまで届くんじゃないか、
うん、
ということで
筒でハローって
、ね、電生管っていうのがあって、結構ね船の中で見たことあるんじゃないかな。
あ、わかった、ラピュタでしょ。
ラピュタでも出てくるのかもしれないけど、
うん、
要するに
筒があって
筒に大きい声出すと、うんうんうん、その筒の先っぽで聞いてる人がいて、
うんうん、ラピュタであった、ラピュタであった、
あれは電生管っていうやつで、
電生管、あ、電で伝える声、
伝える声の管、管、
電生管、はい、
ということで広がらなければまあまあ遠くまで届くから、
しかもあれうにうに曲がってますよね。
そう、曲がっていても空気の振動が中を伝わっていって、
うんうん、
遠くまで小さくならずに届く、
うんうん、
あとは、糸電話みたいな、
うん、
糸電話ってでも大きい声で喋った方が遠くまで届くんじゃないかって話があって、
言った？
糸電話ってこう、
そんなこと言っちゃう？
なんていうの？糸がやっぱりエネルギー消費してどんどんちっちゃくなっちゃうんだよね。
糸が？
そう、糸が揺れるでしょ？
糸が揺れた時にエネルギーを使っちゃうわけね。
そうそうそうそう。
振動のエネルギー、振動だったものが、
はい、
お
う。ということでそんなに遠くまで伝わらないと。
実際さ、あんま聞こえないですよね。
あんま聞こえないのよ。
うん、結構昔やっぱ何度もやったような記憶はあるんだけど、
そう、
喋ってるのは分かるんだけど、ほとんど何を言ってるのかは、糸電話の耳から聞こえるのではなくて普通に聞こえる声が聞こえてるっていう、
ね、
ぐらいで声としての認識はできなかった気がする。何かを言ってるらしいしか分かんなかった
ということで、本編では遠くまで届ける話をします。
はい
はい。さて、オープニングで話した通り、空気の振動が遠くまで届けばいいわけですよね。
はい。
声が伝わるってことは。
うん。
で、じゃあ空気の振動は何かを少し話すと、
うん、
周波数って聞いたことがあるかもしれませんけど、
はい、
1秒間に何回ブルブルするか。
はい、
で人間の声は1秒間に300回 300Hz っていうんですけど、はい、から4000回 4000Hz ね、
はい、
そのくらいの、間の揺れが伝われば声として伝わるんですよ、
はい、
実際に聞こえるのはもっともっと低い音からもっともっと高い音まで人間の声って聞こえるんだけれども、うん、声っていうか耳は聞こえるんだけど、声を伝えるにはこの 300Hz から 4000Hz ぐらいまでの空気の振動が伝われば声として、認識ができるね、
うん、
これが何かしらで伝わればいいわけ。
お、あ、直接じゃなくてもいいってことね。
そう、この空気の振動を何かしらをこう介して伝えられれば声が遠くまで届くってことになりますと、
はい、
でこれ電話っていうのがありまして、1870年代に、いろんな人がねこう発明したんですけど、まあ、一番有名なのはベルさんって人ね。
うん、知ってる、ベルベル。あれ？でも実際特許を取ったのはベルだけど、実際その機能っていうのかな、機械自体は他の人が発明したんじゃなかったっ
け？イギリスとかアメリカでいろんな人が同じようなことを考えて、うん、いろんなトライアルをしていて、うん、例えばこの、声を電気信号に変えるのをが得意だったのは、例えばエジソンが発明したものが一番効率が良かったりとか、そういうのを組み合わせてるんですけど、うん、まあまあ、1870年代から、うん、日本でいうと明治の初期ねぐらいに、その前にこう電気が発見されて、電気を使って遠くまで信号が伝えられることが分かって、要は電信っていうのがあったから、
うん、
そこにさっき言った声を乗っけることができれば遠くまで伝えられるんじゃないかということで、グラハム・ベルさんって人が代表としてね電話を発明しましたよと、
はい、
で、さっき耳の話をしたじゃないですか。
はい、耳の話しました。
耳は 空気の振動を、液体の振動に変えて、
はい、
液体がゆらゆらするところを神経が、感知して脳に伝えると音だってわかると、
うん、
で電気で伝えるには空気の振動が電気の信号の、波にならなきゃいけないわけね。
はいはい、うん、
つまり電気がたくさん流れたりあまり流れなかったりっていうのが1秒間に300回とか1秒間に1000回とか、
はい、
っていう風にならなきゃいけないんで、それがまずは大変なわけよ、
うんうん、どうやって空気の振動を電気化するかですね。
そうでね、私たちというか私たちってどう必要だな、私が子どもの頃には黒い電話があって、
おお、黒い電話ですか。
そう、ダイヤルっていうのがくっついてて、
ダイヤル
で、それの受話器の喋るところには結構ね大きい、マイクっぽいものがくっついてるんですけど、それの基本は炭素の粉を、うん、に電気を流します。でそれをギュッと圧縮すると電気が流れにくくなって、あ、じゃない、ギュッと圧縮すると電気が流れやすくなって、離すと電気が流れにくくなるっていう性質があるんで、
はい、
つまり、炭素の粉を押したり離したり押したり離したりすると電気の流れやすさが変わるっていう性質があるので、うん、そこに電気を流しておくと、あーってその前で言うと電気の流れやすさが変化するから、流れる電気が、強くなったり弱くなったりするっていうのが起きますと。これがマイクね、
はい、
つまり音の振動を電気に変えるとか電気信号に変えるのね。で今言ったみたいに押したり離したりすると電気の流れやすさが変わるっていうタイプのマイクと、もう一つは動かすと電気が起きるっていうタイプのマイクもあるのね、
うん、
これは小学校の時にやったかもしれないですけど、磁石を、電線の近くで動かすと電気が発生するっていうのがあって、
磁石電線の近くで動かす、
そう、そうなんですよ、
電磁力、
電磁誘導とかってやつで、
うん、
フレミングの法則があるんですけど、
ドルドルドルドル、
発電機になるわけ、ちっちゃい、
はい、
それで、磁石を動かしたり逆に電線を磁石の周りで動かしたりすると電気が起きるんで、っていうのをやると、空気の振動が電気の信号になりますと、
う
ん、で今度は電気の信号を空気の振動にするものが必要です。
あ、最後にその電気で運んだ先の話ですね。電気にしちゃえば、まあ、無線はともかくとりあえず有線で電線をつなげればデータとしてはどこまででもつながると。
そうで、まずは、電気が音にならないことには始まらないんで、
はい、
なので、電気を音にするためにはさっき言った電気がたくさん流れると、磁石が動くっていうのを小学校の時にやったと思うんですけど、それをモーターにするんじゃなくて、うん、電気がたくさん流れたりあまり流れなかったりするっていうのを動きに変えるっていうのが、磁石と、電線を使ったスピーカーっていうのがありますと。ほとんどのスピーカーはコイルって言って、電線がぐるぐる巻いてあるやつと磁石を組み合わせてるやつなんですけど、そうすると電流がたくさん流れると磁石が片方に押されて、電流が反対に流れると磁石が反対に動いてっていうので、こうそこになんていうのかな、空気をたくさん動かすものをくっつけとけばスピーカーとして使える、
はい、
で、中には、電圧を加えるとほんの少し変形するっていう素子があったりするのね。
ほう、
そういうものを使っても音が出せる、
うん、
ブザーみたいなものではそういうものが使われてたりして、スピーカーではなくてブーって言ったりピーって言ったりするやつはそういうものが使われていたりすることもあります、
うん、
ということで、これでマイクとスピーカーができましたと、
はい、
でその間を、つなげば、こっちで声を出したものが電気信号でどっかまで伝わって、それが、相手のところのスピーカーを動かすっていうのが、できるようになりますっていうのが電話の発明なんですよ。
はい、あ、一言で電話って言っても、まあ、大きく3つ、空気の振動を電気に変えるっていうところと、その電気を遠くまで伝えるってことと、電気信号を最終的に、聞かせたい場所で空気の振動に変えるっていう3つのシステム、3つの
機能
が備わってるわけですね、電気、電話っていうのは。
そう、そうすると A さんのところから B さんのところまで電線をつなげば声がつなげられて、
はいはい、
今度電話サービスになると A さんのうちから C さんのうちに喋りたいことも出てくるわけ。
ん、
要は、電線をつなぎ替えなきゃいけないんだよね。
あ、はいはいはいはい、うんうん、あ、いわゆる あの本当の有線って考えればネットワークが全部がつながってたとしてもそこの電線を選ばなきゃいけないってことですよね。
そう
C さんのところとか、
そうだから
B さんのところとか
同じお家の1階と2階で喋るんだったら直接電線をつなげばいいんだけど、
うん、
他ん家に、つなぐためには誰々さん家にかけたいっていうことをやんなきゃいけないわけ、
うん、
でどうするかっていう話があって
電話交換
交換手そうそう、なので電話交換手さんって人が、はい、壁にたくさんこうなんていうのイヤホンジャックみたいな刺すところがあって、
うん、
それに対して、接続ケーブルを持っていて、うん、1番さんと3番さんをそのケーブルでつなぐと1番さん家で喋ったことが3番さん家で聞こえて3番さん家で喋ったことが1番のお家で聞こえることになるわけね。
その切り替えを一つの業者というか一つの場所でやって受けようってくれたわけですね。
そう、そこに、交換手さんっていうのがいて、うん、昔々の電話は、手回しでぐるぐる回すところがあって、
はい、あのラッパみたいな口をしてるところに喋るやつですよね。
そう、それはね、
目がベルになってて、あれなんで顔の形わざとあれは顔にしてるんですか？
いや違うと思いますよ。
たまたま顔に見えるだけ？
そうで、ベルがあるんですけど、
うん、
手回しで回すところがあるのね。ダイヤルじゃなくて、うん、ハンドルがあって、
うん、
でハンドルぐるぐるぐるって回すとあの交換手さんのところに何番さんが呼んでるよっていうのがリンリンリンってなるの、
うん、
そしたら交換手さんは自分のヘッドホン、要はヘッドセットね、マイクとスピーカーになってるやつを、うん、そこんちが呼んでるからそこんちのジャックね、1番さんのところにブスって刺す、
はい、
そうすると喋れるようになるわけ、その人と。
はい、交換手さんと一番の人が喋れるようになるわけですね。そう
そ
う、
で一番さんと交換手さんが喋るときに一番さんの人は、5番の何のタレベーさんのところに電話をかけたいと思ってるんだよねって伝えるの。
はい、タレちゃんのところにつないでちょっていうわけですよね。
そうすると交換手さんはじゃあちょっと待っててくださいねって言って自分のヘッドセットをそこからブスって抜いて、うん、で一番さんのところに呼び出しっていう札をかけて忘れないように、
うん、
で、5番の何のタレベーさんにブスって刺して、で交換手さんが今度ぐるぐるぐるぐるってハンドル回すの。
ほうほうほうほう。
そうすると5番さんの家のベルがリンリンリンってなるわけ、
うんうん、
そうすると5番さんのお家はガチャって取ってなんだいって言うと、1番さんって人から電話したいって言ってんだけどつなぎますかって言われる、
うん、
はいつないでくださいって言ったら少々お待ちくださいって言って、1番さんと5番さんの間をブスブスってつないでどうぞおしゃべりくださいって言って自分は引っこ抜くと1番さんと5番さんが喋れる。つまりどうなってるかというと1番さんと5番さんの間は直接電線がつながることになるのね。
そこでまあいろんな第三者を間に返したけど最終的にはつながったわけですね。
そう、
はい、それでも1回1回は全部別の人との第三者との1対1対応で連絡を取りながらつないでもらったわけですよね。
そうです、
はい。
で遠くまで届けるときには途中途中で、電気信号が小さくならないように、回路を入れて電気信号を増幅してあげる、要は、
うん、
パワーがなくなったのを、大きくしてあげるっていうのをやって、
うん、
例えば、海底ケーブルっていうのを通すと、他の国まで届くわけ、声が。
おう、はい、
途中途中がつながってね、
うん、
っていうのが電話ですよと、
はい、
で遠くまで音を届ける方法その2っていうのがあって、
その2、はい、
ラジオっていうのがありますよね。
お、でもあれは誰かに1対1というよりも1対不特定多数ですよね。
そう、電気信号を今度は電波で送るわけだ。そうですよね、
はい、はい、
で聞く人はアンテナを立てて電波っていうのを受けると、
うん、
音が出るっていう仕組みになっていて、でマイクとスピーカーはお話をしましたと。で今度は、声の振動、つまり音の信号を電波で伝える仕組みと電波がやってきたらそれを、電気信号にするっていうのを考えなきゃいけないわけ、
うん、
でどうするかっていうと、一番基本的なラジオは AM ラジオっていう名前で、
うんうん、
今もね放送してますけど、
はい、
これは、電波でこれもね周波数があって100万ヘルツぐらい、
はい、
要は耳になんて全然聞こえない、すごく早くブルブルブルってする、電波っていうのがあって、
うん、
これは、ある 周波数100万ヘルツっていう電波を、作るっていうのができるのと、100万ヘルツでやってきている電波を、アンテナっていうのに、捉えて、電波が来てるかどうかを確認するっていう回路が作れるってことになってまして、
お、
そこの細かい話はちょっと省くんですけど、
あら、うん、まあいいでしょう。
で、声というか音をどうやってそれでに乗っけて伝えるかっていうのがポイントで、
うん、
で、AM ラジオっていうのはその電波が出てるか出てないかっていうのはコントロールできるのは何だか分かります？つまり、電波が出てたら、受信機ではあ電波が来たなってのが分かる。だからモールス信号みたいに、ピーって言ってるか無音かっていうのが分かるっていうのはちょっと分かりますよね。
はいはいはい。
で、今度はその電波の強さを 100% と 0% オンとオフじゃなくて、
うん、
さっき言った1秒間に1000回とかね、
うん、
空気が揺れるスピードに合わせて電波の強さを強かったり弱かったり、うん、強かったり弱かったりっていう風にすごく忙しく変えてあげれば、
うん、
受け取る方は強い弱い強い弱いっていうのが分かるから、
うん、
それを空気の振動にして出せばいいっていうのが AM ラジオの方、やり方ね、
うんうん、
つまり電波の強さで、空気の振動を作ってあげる。でポイントは1秒間に1000回とか、はい、もっと、速い、振動ね、強くなったり弱くなったりっていうのが1秒間に何千回か何万回か起こるっていうのの、ものを、電波に乗っけられるっていう回路を作ったり、そういうすごく速いものが、処理して空気の振動にできるっていうのがラジオと放送局っていうふうになってるわけ。
はあ、はい。
でその仕組みは実は簡単なんで、電波がやってくるとそこにはちょっとしたエネルギーがあるはずだから、うん、
はい、
すごく効率のいいイヤホンで電波を受けると電池とかなくてもラジオが聞けるっていう、その、
うん、
電池なしラジオっていうのを作れるぐらい、つまり電波に耳を傾けて小さい小さい信号を聞くっていうのができるんですよ。
はい。
最初のところに言った空気の振動が神経に伝わるっていうんじゃなくて、電波の信号が、効率のいいイヤホンの、中の板を動かして耳に、声を届けるっていうのができたりする。
はい。
で、これがラジオね。
うん。
これで、まず、電話で空間を遠くのところをつなげられました。次にラジオで、一人の人がたくさんの人に伝えられるようになりました。あとは、空間を飛び越えることができました。で、次に声を伝えるのは、今度は時間を飛び越えようと思ってまして、これはね、レコードね。
ほう。
つまり、喋ったものを記録して、違う時に再生するっていうのができる。これレコードですよね。
はい。
つまり、振動を何かしらで記録して撮っておいて、
うん、
それをまた振動に戻すっていう仕組みがあれば、今度は時間を超えられるわけ。とか、繰り返し同じことが聞ける。エジソンが、一番最初にこう奥さんに向けて喋ったことが何回も再生できたりするわけですよ。これはどうしてるかっていうか、これはどうしてるかっていうと、多分多くの人はご存知の通り、空気の振動が ゆらゆらしてるよね。それを溝の蛇行、こうくねくねしてるものに、して、今だと、なんていうの？樹脂、プラスチックにの形にして、今度はそこに、その溝に沿って揺れる針を置いて、その針の揺れを、音にするっていうのをやればレコードになるっていうのがレコードの仕組みですね。
はい。
で、昔のレコードプレイヤーは、
うん、
電気がなくても動くっていうのがあって、つまり、
ぐりぐりぐりぐるってオルゴールみたいに回す？
そう。つまり、プラスチックの溝に対して針が揺れたのを、空気が揺れる振動板に伝えて、それをラッパみたいなもので効率よく、部屋の空気を揺らすようにしてっていうので、音が聞こえるっていうか蓄音機ね。で今は、レコードは針が揺れたのを、磁石と電線で、電気信号に変えて電気で音を大きくしてスピーカーを鳴らすってなって、レコードの再生ができる。
はい、
はい、これで声が時間と空間を超えることができました。
ピュン。うん、
で、今度はデジタル化っていうのをやります。何が言ったかというと、今までのやつは声を出した、または、空気の振動が揺れましたっていうのを そのまま記録するんだよね。
うん、
なんですけど、今、ほとんどの音声、私たちが今喋っているポッドキャストもデジタルな情報を送って、それを皆さん再生してるわけ。
うん、
どうしてるかっていうと、空気の振動を細かく測ります。
ほう。
で、数字にします。
うん、
で、数字を記録したり、数字を送ります。で、それを、再生する側は振動に変えます。これがデジタル化ね。
はい。
で、測定するんですけど、
うん、
時間的細かさと大きさ方向の細かさで、どれくらい高い音までが記録できるか、大きさの方の細かさでどれだけ小さい音から大きい音までに対応できるかっていうのが決まってきて、今送ってるのは数字の羅列を送るんだけど、
はい、
私たちが今喋ってる声は多分ね、1秒間に、44.1K だから4万4000回、
はい、
どのくらいの音の大きさかというか振動かを記録して、
うん
うん、音の大きさについては、3276%の、プラスマイナス32768段階に、分割したマス目で、数字にして、それを記録するっていうのをやってます。そうすると数字がたくさん並ぶんで、うん、それを、送ると、それを読んだ人は音の振動としてこう再生ができるっていう風になっていて、こうデジタルにして再生するってことができます。で、ここまでで、ね、一通りの説明なんですよ。
ほう。
ほんでね、
うん、
私たちは、
うん、
その声のコミュニケーションっていうのが一番こう原始的だっていう話をしたじゃないですか、
うん、
で、コミュニケーションが同じ部屋で同じ時間を過ごしている時じゃないとできなかったのが、電話とかレコードはね、自分で作るの大変だけど、一時期はこうカセットテープとかね、今
は
録音機を使うと、
はいはいはい、
時間が超えられる。で、もしかしたら留守録っていうのもそうなんじゃないかと思っていて、電話のね、電話の留守番電話ってメッセージを入力してくださいじゃなくて、なんだっけ、メッセージを喋ってくださいっていうと時間が超えられるでしょっていうことで、今や時間とか空間、あとはさっき話をしたラジオみたいに一人の人が喋ったのをみんなで聞くっていうのとかで、いろんな形式でこう声とかメッセージを伝えられる、またコミュニケーションが取れるようになってきました。で、一番最初に出たクラブハウスっていうサービスがあるんですけど、
最近流行りの音声配信 SNS。
そうそうそう、これちょっと面白くて、
お、困った。
ルームっていうのがたくさんできて、ルームっていうのを開催できるんですね、喋ってる人は、
はい、
で、聞く人はルームに行くとそこで喋ってる人の声が聞こえるんです、
はい、
だから、建物の中にたくさんお部屋があって、こう覗くと誰かが喋ってて、
うん、
あ、これ聞きたくないなと思ったら隣の部屋に行くとかやって、
うん、
で、入るとずっと聞けるんで、オーディエンスっていう立場で、参加するんですけど、
はい、
司会者にスピーカーになってくださいっていう風に指定されると、その部屋の中で喋ることができるのね、
はい、
つまり、建物の中にお部屋があって、そこを覗いて回って聴衆と壇上のスピーカー、お話しする人っていう風に役割分担があって、
うん、
そんな感じの体験ができるんですよ、
はい、うん、
で、何が言いたいかっていうと、実は電話とかね、ラジオとかレコードとかってテクノロジーが先行して、何々ができるから声が遠くまで送れるとか、記録できるから後で聞けるっていう、こう、うん、アイデア先行型じゃないですか。わかる？
うん、まあ、はい。
で、だんだんね、いろんなことができるようになると、
うん、
アイデアっていうかな、技術があるから何ができるじゃなくて、私たちはこんな体験がしたいっていう風になってきて、
うん、
つまり、例えばコロナの時代になって、おしゃべりがなかなかできないとかさ、
はい、
ワイワイしにくいってなってるでしょ、
うん、集まりにくくなってますね。
そう。で、その体験をサービスにしたらどうだろうって考えて、
うん、
クラブハウスっていうお部屋がたくさんあって、好きなことがしゃべれて、聞きたい人としゃべりたい人が役割分担をしてっていう、もともとどっかで体験したことをこうデジタルサービスの上で実現するっていう、どっちかっていうとこう体験から必要な技術を集めてきて、サービスにするっていうことが行われてるんじゃないかと思っていて、
うん、
なので、 ラジオっぽい体験っていうのがライブ配信でしょ。
はい。
で、レコードが配達されるような体験は多分ポッドキャストってそんな感じなんじゃないかと思うのね。
レコードが、ほう。
毎週毎週新しい、エピソードが届くわけでしょ。
はい。
で、基本的には一方通行じゃないですか。
うん。
っていうことで、コミュニケーションだったりメッセージを伝えるっていうのは1対1なのかとか1対他人数ね、
うん、
なのかとかリアルタイムかそうじゃないのかとかこういろんな視点でそのコミュニケーションとかメッセージを伝えるっていうのを考えると新しいサービスや使い方っていうのがいろいろ広がってくるんじゃないかと思います。
はい。
例えばメッセージをこう留守番電話ってメッセージを残して誰かが聞くわけじゃないですか、
うん、はい。
で瓶にさ手紙を入れて海に流すとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。あ、ボトルシップっていうメールサービス昔ありましたね。
ああ、そうそう。っていうのが、例えば音声をどっかに置いとくと誰かが見つけてくれるとかっていうサービスがあってもいいかもしれないとかね。それは1対1だけど誰に伝わるか分かんないっていうサービスで時間が
ボトルシップの音声版ね。
そうそう、例えばね、
うんうん、
とかっていうのでこういろんなコミュニケーションが考えられるし、デジタルだからこそその、うん、方向性とかつながり方とか時間差とかっていうのがいろいろ考えられるんじゃないかと思っていて、今私たちはポッドキャストっていうので話してますけど、聞く人と喋る人は非対称ね。
非対称？
要は私たちは喋ってるけどこれに対してリスナーさんが喋っても私たちに聞こえないでしょ、
うん、
その代わり複数回再生できるしいつでも再生できるしどこでも再生できるみたいな、
うんうん、
そんな感じで、皆さんはどうやって声を届けたい、どうやって声を聞きたいと思ってますかっていうのをもう一回考えると面白いんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで今日は、電話の仕組みで、一番最初にちょっと考えたテレフォンから iPhone までの話をしてみました。
テレフォンから iPhone までですね。
そうそうそう。つまり
これちなみに私が考えたんじゃないから、吉安さんのギャグだから。
別にギャグってわけじゃないんですけど、遠くに届けるテレ、遠くへ、フォン、音っていうのから、インターネットで、音が届くっていう iPhone までだと思ってるんで。ということで。
逆じゃない。
え？
はい。
ということで、今日はこのくらいにしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika、アットマーク数字で 0438.jp です、私たちの番組はですね、ポッドキャスト、いろんなポッドキャストアプリからも聞けるようになってますけれども、audiobook.jp というサービスでおまけをくっつけて配信もしています。こちらは有料サービスになっているんですけれども、聞かれた時間に合わせて私たちに報酬が入るということになっていますので、もし、こちらの番組に価値を感じていただける方は、オーディオブックから聞いていただけると嬉しいです。ちなみにおまけにはそんなに情報は入っていないので、無料のままで聞いていただいても、全然構いません。
得られる知識は変わりません。
はい。おまけは大概思いつきの雑談をしているだけなので。
おまけはおまけ。
はい。で、私たちはそんないプロジェクトというグループで複数の番組配信をしています。そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの、各種、番組の配信をしております。こちらはですね、私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のウェブサイトからすべて聞けるようになっていますし、皆さんが、持っている、使っている、ポッドキャストのソフトや、audiobook.jp で聞けるようになっていますので、こちらも聞いてみてください。また、そんないプロジェクトで検索していただけると、YouTube での番組配信や、Twitter での配信なども行っております。そちらも見に来てみてください。
よろしくお願いします。
はい、ということで、そんない理科の時間第405回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。